現在はですね、2019年の3月じゃなかった9月のですね、28日の土曜日です。ですね、ノース38だったかな ?38 ノース。これはですね、昨日だったかね、報告してるんですけれども、北朝鮮が東側の部分でですね、東部でですね、潜水艦発射ミサイル、SLB のですね、実験の準備を始めているというふうなことを言っております。結局 SLBM ですから、まあ基本的には米国本土に届くようなミサイルではありません。おそらくはですね、1000キロから2000キロまでいかないですよ。1000キロちょいぐらいでしょう。1000キロから1500ぐらいじゃないですかね。それぐらいの距離を飛ぶですね。おそらく北極星、というミサイル、北極星という名称のミサイルがあるんですけれども、これをですね、発射できるかどうかということに対するですね、まあこれは核ミサイルですよ。はっきり言えば、北極星というのは。ただ核弾頭を搭載してそれが発射できるかどうかというのはまた別問題なんですけれども、おそらくそのミサイルと同じ形と同じ質量を持ったですね、疑似ミサイルを発射するんじゃないか、練習ですね、演習。これをやるだろうと言われております。この状況というのは、はっきり言えば韓国と日本を攻撃するためのものです。はっきり言えばね。北朝鮮の潜水艦の技術で米国本土までに発見されずに到達する、給油なしで到達することは不可能なので、少なくとも現状においては。だから、まあ日本と韓国なんですよ。まあ韓国は今どうでもいいです。韓国ははっきり裏切って北朝鮮で一体になってきますから、問題は日本なんです。だからね、日本を取り巻く周辺状況がですね、本当にこんな風になっているのにもかかわらず、韓国様と言ってるような、中国様と言ってるような連中の背後には一体誰がいるのかということを、これちょっとね、あなたはあなたなりに真面目に考えてほしい。それを言ってる人たちは、日本国民の1億2千万のですね、人生、未来なんかどうでもよくて、自分たちの今この瞬間の、この瞬間の、この今月のですね、30万とか50万の、はした金ではないけれども、1億2000万人の命からすれば、はっきりはした金のために、すべてをですね、売り渡さそうとするですね、まあ、スパイ売国度です。もう今の段階ではそういうふうに決めつけていいです。彼らの言う自由だとかですね、民権とうんぬんかんぬんというのは、日本という国家体制が守られているその内側でしか存在することができず、彼らがですね、例えばウイグルだとかですね、チベットみたいなところに放り出されると、真っ先に収容所に入れられて生きたまま内臓を抜かれるような対象です。なぜならば、体制というものに逆らうような因子、分子というふうに分類されるので、中国がですね、そうした連中をですね、自分たちの側において雇用する、使うということはありえません。彼らは日本国内においての、あくまで日本国家のですね、政権転覆工作として使うための、まあ部品として採用したわけであって、中国にです。つまり A 社という会社においてね、放っていたスパイが、B 社の本社にですね、じゃあ戻ってですね、なんか仕事を与えられるかって、そんなことないわけです。そういうこと分かってないです。いや、左側の人は分かってないでしょ。おそらくこれ生まれた時から働いたことない人ばっかりですから、私の見え方からすると、左側の人って。働いたというのはね、私の言う働いたというのはね、いわゆる参考体であるとか、夜勤であるとか、そういうですね、彼らが勝手に決めつけるところの労働者、かっこ、仮想底辺の人たち。あなたたちはいて自分たちのことを何様だと思ってるのかなと私は思うんだけど、私は仮想底辺なので、彼らがですね、心の中ではですね、三角形の支配構造における上層地位にあるとですね、ものすごく自認しながら、しかしですね、この弱者のですね、味方をですね、やってるんだよというふうな偽装演出に吐きて我慢がならない時があります。鼻持ちならないというか。だから私は ABC 新委員長のことは大嫌いです。なぜかというとですね、彼はですね、大学時代に共産主義にかぶれてですね、宮本賢治にですね、スカウトされて、ちょうど2000年から2019年までですね、ずっと書記長だったか委員長やってます。一回だけ交代したかもしれません。でも2002年からですね、ずっと17年間ですね、共産党の委員長だったか書記長やってます。会社に勤めたことないです。会社の組織のこともですね、辛いことも何にも経験しないです、この人。でもこの人は労働者の味方だそうです。バカ言ってんじゃねえよ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。ほんでその態度、生き様そのものが、我々のですね、少なくとも私のようなですね、下層底辺のですね、いわゆる参考体しかできないような形の労働者をですね、徹底的に頭からバカにしてるですね、全存在をかけてバカにしてる態度だということに私はですね、はっきりもう気づいているので、私は。だから私は日本共産党なるものの全ての存在を信じておりません。地方共産党も含めて。こいつらだからまともに働いてないんでしょ、早い話が。というふうに思うわけです。まあ置いといて。これは恨み節ですね。そういうのも含めて全部消えていくでしょ。消えていくっていうのはこの場合私死んでいくということです。まあ置いといて。我々の本当の敵というのはですね。まああなたはどちらの側にある人か私は知らないので何とも言えないのですが、少なくとも私の声をですね、ああ、面白そうだな、という形で娯楽性を求めてですね、聞いているですね。 自分の人生を維持するために何の対価も支払わないような積み重ねをしてきたあなたはですね、まあ俺もそうなんだけど、ああこれ簡単に言えばですね、簡単に言えばですね、コンビニ行ったらですね、なんかジャンプとかマガジンとか今でああいうもやってるでしょ、あれ立ち読みだけ読んでですね帰る人いるでしょ、何にも買わないで、あれあれ人生において対価払わない人、男女含めてあれ、うん、何しに来たのあんたみたいな、まあ別にいいんだろうけど、でもそういう人たちはですね、あ自分がここいうところにショーウィンドウ的なところに立ってやってるから、このコンビニはですね流行っているんだということに対してですね、宣伝のためのですね協力をしてやってるんだ、お金をもらってもいいくらいだ、こんなことを書き込み見たことあるんだ、あこの人たちはもうダメなんだなと、ある意味私は思ったことがあります。ああもう心が病んでしまうと、こういうふうにもう物事を考えてしまうんだ、この人はきっとね、こんなですね愚かなことを書いた時にですね、こんなことを書いちゃいけないなというふうに思っていたに違いないと、私非常にですね優しく思うんですよ。ところがですね、本当に本当の本当の本気でこんなことを思ってるですね、まあこれはですね心に障害を持った人という、軽い精神病で患ってる人というふうに私はね決めてるんですが、この既存の社会においてはですね、そういうエゴを極大化させたあまりにですね、なんだろうね、他の人との共存をですね、初めからですね、排除した上で、自分をですね、自分は優遇されなくてはいけないという、何の値段もついていない人たちがですね、山ほどいます。私も値段がついておりません。しかし私はですね、自分は0円で、まあ、マイナスにはなりたくないなぁとか思いながらこんな風に喋っております。0円がね、何言ってんのって思うんです。私はよくあなたに例え言います。目の前にですね、いくつかのゴミ袋があります。粗大ゴミ、ね、生ゴミ、燃えるゴミ、ね、いろんなゴミがあります。あなたたちはですね、そのゴミ袋をですね、順番つけてですね、これが1番、2番、3番、4番でやってることと同じなんだよということ、人生、あなたの人生における取捨選択というのは全部それなんだよ、ということをよく言うんですが、だから嫌われます。まあいいや、それもいいんだよ、どうだって。ということで、我々の敵というのはですね、魂の自由性というものを、魂の解放というものを徹底的に妨害する連中をどうするかということをあなたに問われているわけです。地球という名称の惑星は、この魂の自由性をですね、獲得する側だけを生かすと決めました。まあまあ、めんどくさい説明もしません。今日は時間ねえから。魂の自由性をですね、獲得するということに根ざさない。つまり、支配従属を求める。霊属、霊従。つまり、奴隷になることを求める。一体になることを求める。一体というのはこの場合はですね、他者に対するコントロールを強く求める勢力と一体となることによって、その中で自分なるもの、この場合エゴなんですが、つまり固有のキャラクターというふうに勝手に思い込んでる幻想という言い方もしますが、これをですね守るためにキューキューとするというふうな側に足を踏み入れた側を、地球という惑星はこれから全部捨てるんです。捨てるというのはですね、まあかっこいいこと言ってるけど、このね、支配に対してコントロールしたいなと思い、それを仕掛けてるんだよというふうな人たちはですね、痛くてもいられなくなるんです。こういう言い方をします、とりあえずは。幽霊の世界においてはということを言います。我々の立っている世界というのはですね、物質が固定されている世界でございます。しかしですね、それはあなた2枚の合わせ鏡をですね、見てですね、その中に手を移したりなんかしたら、無限にですね、鏡のですね、向こう側に自分の手のひらがあって、手のひらと手の甲がずっと映ってるでしょ。これをですね、私は平行世界、パラレルワールドにおけるですね、説明にも使えますが、幽霊の世界にも使えます。つまりですね、あなたなるものをですね、表現している肉体につながっているですね、鏡に映っている虚像とも言えるですね、実際につかむことのできない手のですね、前後が逆になっている情報でしたね、鏡というのは。その前後が逆になっている情報のですね、映っているその映像をですね、幽霊の世界だとするのならば、その幽霊の世界というのは物質が固定されていないので、思いがですね、そのままですね、丸いもんが出ろってのは丸くなりますし、これが水がですね、鉄になれたら鉄になります。極端なこと言えば、エネルギーさえあれば、エネルギーがないから大体そのようにならないんだけど、まあ置いといて。そういう世界においてですね、つまり物質が固定されない世界におけるですね、巨大、あなたのイメージからすると巨大な地球においてですね、まあ本当はですね、寸法とか距離というものはその観測者のですね、認識の問題だって、そんなものは本当はないんですよ。時間さえないんですよ。本当のことを言えば。しかし、それを言うとですね、話通じないんで、私は言わないんですよ。まあ、置いといて。その幽霊の世界における地球においてはですね、まあ、こんなやつはどうでもいいや。もう地球はそのこと考えてるような感じで、考えてる部分と考えていない部分があって、もう大体考えていない部分の方がだいぶ多数派になってるんですが、その考えていない部分がですね、俺はやるぜ、俺はやるぜ、俺は行くぜ、俺は行くぜ、みたいな形でですね、動物のお医者さんという昔ですね、佐々木凛子というですね、漫画家さん、今でもいるのかな、この人が書いていた、まあ、ちょっと売れなのかな、これアニメ化希望なんですが、私は、こう置いといて、そこに出てくるですね、チョビというシベリアンハスキーという、実に頭の悪いメス犬がいたんですが、本当に頭悪いんですよ、こいつは。俺はやるぜ、俺はやるぜ、とかね、なんかネタがね、なくなったら佐々木凛子はですね、犬ぞりレースをですね、2回か3回出したはずなんですけれども、 これね、北海道大学かどっかのですね、とか、あの、お話、という、まあ、家庭の話なのかですね、あの、実体験か何かようわからんのだけれども、その中でですね、そのチョビという犬のですね、仲間みたいな形のですね、シベリアンハスキーの中のですね、4頭か5頭の中にですね、ソリ引っ張るしか脳のないですね、もう前向かって走ることしか考えていないような、本能の塊みたいなですね、シベリアンハスキーの集団がいてですね、俺はやるぞ、俺はやるぞって言ってね、なんだろうね、ぐいぐいと、ぐいぐいと、ただひたすら走っていて、もう地平線の彼方に消えちゃってしまうみたいな、こういうような描写がちょっとあったんですが、地球は今そのモードになってます。ものすごい勢いで地球はですね、進んでおります。まあ本当は進んでないんだけど、進んでるという言い方をします。そうなるとですね、地球という映像をですね、表現している振動状態のですね、振動波形というものはものすごい形で変わっていっております、今。キロメートル波からですね、ミリ波に変わるぐらい変わっております。つまりそれはどういうことかというと、キロメートル波というですね、ゆるゆるのダバダバのですね、状態にならですね、この中に僕たちを入れ込ませることできるよ、振動合成できるよというふうなですね、これらの奪い取る人たちのですね、振動波形というのは基本的にはそういうゆるゆるの中にしかですね、波形をですね、共有することはできません。入れ込ませることはできないのです。ところがですね、これが地球はですね、俺はやるぜ、俺はやるぜと、ビューとことね、振動超高速、超ミリ単位、超ミリ波、まあ 5G 回線ですね、5G 回線でミリ波とか言ってますが、その状態になると、合一、合わさる1ですね。一緒にね、表示してもらおうと思ってもそれができなくなるんですよ。かっこいいこと言っても彼らはですね、いられないんですよ。自らを変えていけばですね、それはですね、残ることはできるのですが、彼らは変わらない。彼らが変わらないということの一つの領域は何かというとですね、これらを奪い取る人たちというものの世界の中には競争がないんですよ。基本的に。競争原理が働いてないんですよ。競争原理が働かないとですね、基本的にその領域においては流動性が確保されないんですよ。エネルギーの流動性が。しかし流動性が確保されなければ、その領域というのは振動が止まって死ぬんですよ。では彼らはそれをどうしたかというと、権威だとか、正義だとか、あとは偽のこの民主、自由だとか、偽の自由なんですよ、これ。偽の自由。誰のための自由か、支配者のための、支配層を維持させるための自由なんですが、正義とか権威とか、こういうものでですね、下から上にですね、信奉させる、信じさせるということで、無理やりに流動性を作って、そして三角形の支配構造というピラミッドのイメージしてほしいんですが、これを維持することによって、とりあえず流動性を確保してきました。それが既存の今までの、これまでの世界です。12,000年前から、現代文明というのは12,000年前から始まっております。メソポタミア文明ですね。あそこから大体始まっております。まあ、そこから前にもですね、古代エジプトとかですね、いっぱいいたんだけど、まあ、とりあえずあそこで切ります。それよりも前はアトランティスです。うん、アトランティス1、2、3とありました。1期、2期、3期。あったんだよ。まあ、あなた信じなくてもいいんだけど。その前はムルタム文明で、その前はムー文明なんだよ。まあ、いいんだよ。それもいいんだよ。どうせ信じないんだから。まあ、それはいいんだけど。そういう流れの中でですね、地球自体がとりあえずですね、お前らもういらない。リストラ。というふうな形になり、そのリストラされた側のですね、中の人たちが人間の中にですね、入ってるわけです。その人間の中と、人間の、たくさん集まったその人間の国がですね。まあそうです。全世界の国は本当はそうですよ。基本的には。しかしその比率が一番多いのが、私の見え方言って一応一方的に言っておきますよ。中国、韓国、北朝鮮、ロシアなどです。そして欧州におけるですね、極端なファシズム勢力的な考え方を持っている人たち。そして米国の中における、実はですね、米国の中にも非常にファシズム的な物事の考え方をしている人たちと、アメリカ共産党というのは今でもないるんだよね。確かね。ああいう人たち。大きくは共産党を信奉するような人たち。共産党というのはですね、全体主義です。全体独裁主義です。なぜ共産党をファシズムと言わないのか。あれ赤いファシズムだろう。というふうに思うのだが、それをですね、それバレちゃうんで、何が絶対民主制だよ。お前、ファシズムだろ、それ。ということで、そういう方々がですね、これから大量に始末されていく流れに入ったんだろうな。つまり彼らはですね、かっこいい顔して、痛いんだけど、降りたくても降れないので、これが自分で去っていくというか、弾き飛ばされていくという流れになります。しかし、ここからなのですよ。世界というのはですね、あなたは気づかない間、気づかないんですが、特定の日付の前後でですね、この、まあ、物質が固定されていない世界のルートにおいて、ある程度世界分岐をしております。エロゲーでいうところのですね、分岐ルートに入ります。もしあなたが滅ぶ側のですね、分岐ルートに入ると、おそらくですね、どういう結末があるかどうかは知らないけれども、基本的には人間全部が消滅する方向の、絶滅する方向の分岐ルートに取り残されたまま、アマゾンのですね、蛇行する川におけてですね、取り残されて三日月湖になるでしょ。 あんなような形になってですね、あなたなるものの自我がですね、そのまま死んでいくという風な、そういう流れにもう入っちゃってるんで、私が今どこにいるのかは知りません。私もはっきりろくなもんじゃないので、自分だけが助かるとかそんなことは言いませんが、私は伝えるだけです。いろんなことがですね、今この瞬間起きてるなということを、とりあえずですね、今日のオチだということにしてほしいです。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。